声の広報、司法日立、令和4年2022年8月20日号、ナンバー1727、目次、表紙、1ページ、特集、いつか来る水害に備えて、防災から減災へ、2ページ、9月9日は、救急の日。皆さんの勇気が大切な命を救います。台風の季節の備えに、住宅の耐震、浸水対策費用の一部を助成。以上8ページ。日立産直講座ボリューム2への参加者を募集。電子書籍貸し出しサービスをご利用ください。以上、9ページ。新型コロナウイルスワクチン接種。10ページ。新型コロナウイルスへの対策。新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。以上、11ページ。マイタウントピックス、街の話題。12ページ。シリーズ。日立おいしい適塩レシピ1。日立シビックセンター、日立市民会館の催し。以上14ページ。ケーブルテレビ J-WAY 行政放送番組15ページ。情報広場お知らせ15ページ。催し17ページ。講座18ページ、募集19ページ、子育て20ページ、9月の市民相談、健康に関する相談、日立健康ナビ、9月の放送予定、FM 日立 82.2MHz、献血にご協力をお願いします。以上22ページ。9月1日、市内観光果樹園がオープンします。24ページ。最後に、9月の休日緊急診療、医療機関案内、24時間対応。目次終わり。表紙。特集。いつか来る水害に備えて、防災から減災へ。これからの台風の季節を前に、自分の身は自分で守る減災の取り組みについてご紹介します。写真は市内で活躍する女性防災士の皆さん。3人の女性防災士が非常用持ち出し袋と持ち出し品を紹介しています。主な内容、新型コロナウイルスワクチン接種。10ページ。市内観光果樹園がオープンします。24ページ。
特集、いつか来る水害に備えて、防災から減災へ。問い合わせ、防災対策課、内線340。日本は台風や地震が多く、それによる水害などの被害が毎年各地で発生しています。国土交通省の調べでは、過去10年間で 90% 以上の自治体が浸水や津波、土砂崩れなどの水害の被害を受けています。本市は海と山に挟まれ、地形の起伏も激しい上に、久慈川や茂宮川といった一級河川をはじめ、住宅や市街地の付近にも多くの河川があるなど、豊かな自然に恵まれる一方で、気象条件によっては水害に見舞われることが考えられます。今回の特集では、災害は必ず起きるものと考え、大雨による水害に備え、自身や家族の身を守るためには、どのような行動が必要か、被害を減らす減災の取り組みについてご紹介します。写真が2枚あります。1枚目、 令和元年東日本台風19号の大雨で増水した榊橋付近の久慈川の様子。水が堤防ギリギリまで来ており、榊橋の橋桁が水に浸かりそうです。2枚目、平常時の同じ場所での様子です。河川敷が見えています。写真終わり。防ぐ防災から減らす減災へ。減災とは、災害または災害による被害は生じるものという考えを前提とし、被害を最小限に抑えるために備える取り組みのことです。かつては災害を未然に防ぐ、または災害による被害を限りなくゼロにする防災の考えに沿って対策を行うことが主流でした。しかし、東日本大震災など大災害を経験したことで、実際にはすべての災害を防ぎ、被害をゼロにすることは難しいと認識が変わっていき、現在では減災の考え方が広まっています。災害による被害を最小限に抑えるためには、自分自身の身を守る自助、地域や近所の方と共に助け合う共助が大切です。減災の6つのポイント。川の水が溢れる前に確認しよう。ポイント01。ハザードマップを確認しよう。洪水ハザードマップは、川から水が溢れた時に、どの地域が危険なのか色で示したもので、色が濃いほど危険性が高いことを表します。図があります。ハザードマップは、市役所や各支所で配布しているほか、市ホームページ、下の QR や地域情報アプリ、日立ナビでも公開しています。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。インストールは右の QR から。iPhone 用と Android 用があります。ポイント02、避難の方法を知る。洪水や土砂災害などの災害リスクがある地域に自宅がある場合、災害時には避難が必要となります。ハザードマップのほか、避難場所などの防災情報が記載された防災マップ、図があります、を参考に、避難場所や避難経路を確認しましょう。浸水時の避難の際のワンポイントアドバイス。長靴は水が入り重くなるので履かない。氾濫水は濁っていて足元が見えないため、棒などで確認しながら行動しましょう。ポイント03。家庭での話し合い。実際に災害が発生した時のことを想定して、事前に家族一人一人の役割分担や、離れ離れになった時の連絡方法などを決めておきましょう。ポイント04。近所とのつながり。水害にかかわらず、災害にあった際は、近所の方との助け合い、いわゆる共助により命が救われることもあります。地域の防災訓練に参加するなど、日頃から近所の方とのつながりを大切にしましょう。ポイント05。防災情報の入手手段を知る。災害時には、様々な媒体で防災情報を広報しています。どの媒体から情報を入手するか確認しておきましょう。写真があります。防災無線の受信機です。写真終わり。天気の情報。ポイント。台風の強さや進路。雨量。今後の見通し。主な情報の入手先。気象庁ホームページ、日立市天気相談所ホームページ、川の情報、ポイント、近くの川の水位、上流の川の水位。 氾濫情報。入手先、川の防災情報ホームページ、河川情報システムホームページ。避難の情報。ポイント、避難勧告や指示、避難所の開設状況。入手先、市ホームページ、ケーブルテレビ行政放送、防災行政無線、FM 日立。ポイント06、非常持ち出し品の準備。非常持ち出し品は、避難する際に自宅から緊急的に持ち出すものです。家族で話し合い、置き場所を決めて保管するようにしましょう。写真があります。非常持ち出し袋、オレンジ色のリュックです。写真終わり。非常持ち出し品、チェックリスト。飲料水、食料品、日持ちするもの。着替え、ビニール袋、薬、常備薬、お薬手帳、保険証、タオル、除菌シート、懐中電灯、携帯電話、充電器、貴重品、家族で必要なもの、おむつ、生理用品など。大きめのゴミ袋、即席ポンチョにも、など。マイタイムラインを作ろう。水害に備えて、久慈町に住む立川さん家族が体験、写真。マイタイムラインとは、水害時の行動計画表、タイムスケジュールのことです。自分自身の家族構成や生活環境を踏まえて、自分自身の洪水リスクを把握し、慌てずに逃げる準備を整えるなど、いつ何をするのか整理しておくことが重要です。家族で話し合い、避難行動計画を。減災のポイントの一つである、家族での話し合い。水害から自分自身や家族の身を守るためには、適切なタイミングで避難することが極めて重要です。水害の怖いところは、時間の経過とともに、いつの間にか道路や河川の状況などが悪化していくため、避難するタイミングを逸してしまうところです。避難について家族で真剣に話し合い、事前に避難するための行動をまとめた計画、マイタイムラインを作成しましょう。マイタイムラインの作り方。まずは下調べから。洪水ハザードマップで確認。あなたの住んでいる場所の浸水深、浸水の深さはどのくらい？あなたの住んでいる場所は、家屋倒壊等氾濫想定区域？家屋倒壊等氾濫想定区域とは、家屋の倒壊、流出をもたらすような激しい流れが来る地域。家庭の状況を確認。車はありますか？何台？ペットは飼っていますか？持病薬はありますか？高齢者、乳幼児、障害者、妊婦など、避難に支援が必要な人はいますか？避難先の確認。あなたが避難する場所は？市内外問わず。洪水ハザードマップに記載されている避難所は？親戚、知人の家は？もし逃げ遅れた場合、近くに浸水しない場所は？早速作ってみよう。立川さん家族が体験しています。1、ハザードマップを確認、写真。2、シールに必要な行動などを記入、写真。3、立川家が常備している持ち出し袋の中身を確認、写真。4、 シールをマイタイムラインの行動計画内に貼り付け完成。写真。右の QR からマイタイムラインを作成することができます。皆さんも作成してみましょう。マイタイムラインのイメージ。水害発生までの残り時間と周囲の状況、時間は目安です。と、行政から発信される情報、と、避難するまでにやるべきことを順に読みます。3日前、台風が発生。1日前、台風が近づいて雨や風がだんだん強くなる。行政から発信される情報、警戒レベル1、早期注意情報。避難するまでにやるべきこと。テレビやラジオで台風情報を確認する。避難先、移動手段、移動時間を再確認する。家族の予定を確認する。川の水位を確認する。スマートフォンなどを充電する。避難するときに持っていくものを確認する。余裕がある場合には、近隣のお年寄りや妊産婦、障害のある方などに声かけするなど、避難が困難な方にも配慮しましょう。半日前、雨が集まって川の水がだんだん増える。行政から発信される情報、警戒レベル2、大雨洪水注意報、河川、氾濫注意水位に到達。久慈川 3.70 メートル、もみや川 2.40 メートル、十王川 1.70 メートル。氾濫注意情報発表。やるべきことは警戒レベル1の時と同じです。5時間前、激しい雨で川の水がどんどん増えて河川敷にも水が流れる。行政から発信される情報、警戒レベル3、高齢者等避難が発令、河川、避難判断水位に到達、久慈川 6.30 メートル、もみや川 2.80 メートル、十王川 2.00 メートル、氾濫警戒情報発表、やるべきこと、高齢者など避難に時間がかかる人は避難を始める。動きやすい服装に着替える。3時間前、川の水がいっぱいで溢れそう。行政から発信される情報、警戒レベル4、避難指示が発令。河川、氾濫危険水位に到達。久慈川、6.70 メートル、もみや川 3.10 メートル、十王川 2.40 メートル、氾濫危険情報発表。やるべきこと、安全な場所へ全員避難する。警戒レベル3、4で全員避難。水害発生、川の水が氾濫、行政から発信される情報、警戒レベル5。河川、氾濫が発生、氾濫発生情報発表。もし逃げ遅れたら、近くの丈夫な建物の2階以上に避難して、救助を待つようにしましょう。立川さん家族からの言葉があります。大人の方から、東日本大震災を経験して、非常持ち出し袋を揃えたり、大雨などの際は、河川の水位を確認したりしてきました。今回、避難行動について、改めて家族みんなで話し合い、共有できたことは、今後の安心につながりました。マイタイムラインは簡単に作れますので、皆さんもぜひ作ってみてください。子供の方から、みんなの話を聞いて、たくさん雨が降ると危ないということがわかりました。逃げる用意をすることは 大事だと思いました。
地域の子どもたちのために、防災少年団の皆さんをご紹介。防災活動や地域防災力の向上のために、十分な防災意識と一定の知識・技能を備えた方が取得できる防災士の資格。市内では172人、令和4年6月現在が取得しています。今回は防災士として市内で防災少年団の活動をしている皆さんをご紹介します。防災士を目指したきっかけは東日本大震災です。当時は防災に対する意識も低かったため、自宅にある備蓄品も足りず、小さい子供を抱えながらとても苦労しました。その経験から防災に対する意識が高まり、3人で防災の知識を共有していた中で、より正しい知識を身につけられるよう、防災士の資格取得を目指すようになりました。資格を取得した現在は、地域の子どもたちが自立して家を離れた際も、災害時に適切な行動ができるように、小学生を対象に減災にかかる啓発活動やイベントに取り組んでいます。子どもたちは東日本大震災の記憶はありませんが、減災の大切さを素直に学んでくれるので、自分の身は自分で守るということを伝えていきたいです。災害が起こったとき、まず必要なのは自助です。私たち防災士は、その自助の大切さを地域に広める共助を担う存在です。率先して自分たちが動き、多くの人の意識を高め、本当に公助を必要としている人に支援が行き届くよう活動していきます。防災少年団では、地域の子どもたち、小学生を対象に、いざという時にどう行動するか、などの話し合いや、備蓄品として何が必要かをみんなの前で発表してもらうなど、防災について自分で考えることを大切にした取り組みを行っています。また、災害用伝言ダイヤル171の使い方の練習や、段ボールベッドの組み立てなど、実際に体験して、子どもたちが楽しく学べる活動を心がけています。防災士や防災少年団に興味のある方は、防災対策課にご連絡ください。写真が4枚あります。1枚目、大久保学区内で防災少年団として活動している皆さん。災害を正しく恐れるため、3人で防災士の資格を取得しました。中央の方は市内で唯一の10代高校生の防災士です。2枚目から4枚目。いずれも活動の様子です。写真終わり。市民の安全を守る。消防団の活動をご紹介。消防団は自分たちの町は自分たちで守るという精神に基づき、仕事を持ちながら地域住民の生命、身体や財産を守ることを使命として、火災だけではなく、地震、風水害などの災害発生の際に活動しています。日立市の消防団は地域防災体制の中核を担う存在です。市内全域に配置されている27の消防団が、地域の安全安心を守るという自負を持ち、常日頃から訓練に励んでいます。令和元年10月の台風19号の影響による大雨の際は、河川氾濫の危険があったことから、付近の警戒や土のうを使用し、氾濫防止を図るなど、夜通しの活動も行いました。 このような訓練や活動を通じて、私たちが常に心がけていることは、地域住民との連携です。空気の乾燥する季節に火災予防のパトロールを行ったり、各地区の自主防災訓練などに積極的に参加して、消防団としての知識や経験をもとに、大規模災害への備えや対応を呼びかけるなど、地域に密着する組織として具体的な取り組みをしています。また、常に地域住民の方と顔が見える関係を築くことを意識しながら、地域の防災・減災に関する働きかけを行っています。そして、これらの活動が市民の皆様に浸透し、防災・減災の意識が強化されれば、さらに災害に強い町・日立になると信じています。私たち日立市消防団は、これからも地域に貢献するとともに、住民の皆様のため尽力してまいります。日立市消防団は水防団を兼ねており、台風や大雨などの際に予想される河川氾濫に備え、毎年5月下旬から6月上旬にかけて、久慈川管轄区域にあたる県北5市町、日立市、東海村、那珂市、日立太田市、日立大宮市、合同で訓練を実施しています。また、河川氾濫による堤防決壊が予想される際には、河川沿岸のパトロールや消防職員と協力して、決壊に備えた土のう積みを実施するなど、水害から地域住民を守るための活動をしています。消防団員を募集しています。18歳以上で、日立市に在住、または在勤で、心身ともに健康であれば、どなたでも入団できます。入団希望者は、警防課にご連絡ください。あなたの力を貸してください。問い合わせ、警防課、電話 24-0119。写真が3枚あります。1枚目、日立市消防団団長、河合健一さん。2枚目、3枚目、いずれも訓練の様子です。写真終わり。9月9日は救急の日。皆さんの勇気が大切な命を救います。9月9日は救急の日です。また、この日を含む1週間、9月4日から9月10日は救急医療週間とされています。安全安心な暮らしに欠かせない救急医療について、ぜひ、この機会に考えてみましょう。緊急を要する場合、病気や怪我の中でも特に緊急を要するものは、心臓や呼吸が止まってしまった場合です。このような時は、その場に居合わせた人による迅速な119番通報と適切な応急手当、救急隊による救命措置と搬送、医療機関における救命医療の連携がスムーズに行われることで、大切な命を救うことができます。応急手当救命講習会。心臓や呼吸が止まってしまった場合には、心肺蘇生法と AED 写真の使用が有効です。これらを学べる応急手当救命講習会を、7月から再開しましたので、大切な命を救うため、ぜひ受講してみてください。短時間の救急教室も開催しています。詳しくは、右の QR をご覧になるか、最寄りの消防署に問い合わせてください。救急車の適正な利用。病院に行くべきかわからない。どこの病院に行けばいいのかわからない。といった場合は、茨城県大人・子ども救急電話相談や 消防本部の消防医療情報問い合わせに相談してください。また、緊急性のない定期的な通院などは、タクシーなどの公共機関を利用していただくか、民間の患者搬送事業者などを活用ください。茨城大人救急電話相談。電話、#7119、または050-5445-2856。茨城子ども緊急電話相談。電話、#8000、または050-5445-2856。消防医療情報問い合わせ。電話22-4199。ラピッドカー運用中。ラピッドカー写真とは、心肺停止などの重症患者が発生した場合、医師や看護師が同乗して出場する緊急車両のことです。医師が直接救急現場に向かうことで、病院に着くよりも早く救急医療が開始されます。地域の救命率の向上と後遺症の軽減に大きく貢献しています。問い合わせ、警防課、予防課。電話 24-0119。 台風の季節の備えに、住宅の耐震・浸水対策費用の一部を助成。住宅の耐震対策や浸水対策に要する費用の一部を助成します。必ず工事の契約前に申請書を提出してください。耐震対策。昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築した2階建て以下の木造戸建て住宅を対象に、耐震診断、耐震改修などを行う場合の費用を助成します。耐震診断。助成率16分の15。限度額3万円。耐震改修計画、耐震改修一括助成。助成率5分の4。限度額100万円。浸水対策。次の工事の費用を助成します。住宅への浸水を防ぐため、門扉や出入り口などに防水板を設置する工事。助成率4分の3。限度額30万円。過去に床上浸水の被害を受けた住宅のかさ上げ工事。助成率4分の3。限度額300万円。詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。問い合わせ、住政策推進課、内線247。日立産直講座ボリューム2への参加者を募集。若者による若者のための講座。若者輝き会議主催。市の魅力である海と山を舞台に、豊かな食と日立市で暮らし働く日立人の仕事に触れられる体験型講座を2回コースで開催します。写真。新鮮な魚を食べられ、お土産もついてきます。Day 1。大いなる海から食卓まで。地産地消と学校給食。地元で採れた新鮮な魚を使った調理実習体験。給食献立を組み合わせるワークショップ。Day 2。山の恵みと人々のつながりを知る。豊かな自然あふれる中里地区の魅力を存分に体験。中里で収穫されたハーブを使ったワークショップ。時、Day 1。9月17日土曜日、午 午前9時から午後2時。Day 2。10月8日土曜日、午前9時から午後2時。ところ。Day 1。茨城キリスト教大学。Day 2。中里交流センター、御岩神社、吉田忠音楽記念館。対象。両日とも参加できる18歳から39歳の方、親子での参加か5組まで、大人1人につき小学生以上の子供1人まで、定員20人、多い時は抽選。料金、2講座合計5000円、親子参加は6000円。申し込み、9月7日水曜日までに、右の QR から申し込みを。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315、若者活躍応援補助を活用した事業をご紹介。町の活性化や、にぎわいの創出にチャレンジする若者団体を応援する若者活躍応援補助の対象団体が決定しました。ぜひそれぞれの会場に足を運んでみてください。日立メニュー開発研究部、食育イベントスムージー販売、9月18日日曜日、県産食材を使用したレシピ紹介とスムージー販売をします。茨城キリスト教大学子育て応援隊 NS26 忍者修行遊び、9月18日日曜日、忍者に扮し謎を解きながら遊びます。-大久保桜公園防災ワークショップ、9月24日土曜日、かまどベンチを使用した防災備蓄食のアレンジレシピの実演などを行います。それぞれのイベントの詳細については、右の QR をご覧ください。問い合わせ、女性若者支援課、電話 26-0315、電子書籍、貸し出しサービスをご利用ください。24時間、いつでもどこでも。書籍数、1万冊以上。パソコンやスマートフォンなどの電子機器で読むことのできる、電子書籍貸し出しサービス。利用方法は、とても簡単です。ぜひ、利用してみてください。電子書籍のポイント。24時間、いつでもどこでも貸し出し、返却可能。文字拡大や音声読み上げ機能付き。対応する本は限られています。利用方法など詳しくは、市電子書籍貸し出しサービスのホームページ、右の QR をご覧ください。館内で電子書籍貸し出しサービス用のタブレットが利用できます。各図書館で電子書籍貸し出しサービス用のタブレットを無料で利用できます。操作が不慣れな方や電子書籍に興味がある方などには操作説明を行いますのでお気軽にご利用ください。図書館のWi-Fi が使いやすくなりました。各図書館の Wi-Fi 環境を整備し、つながりやすく、通信速度も速くなりました。問い合わせ、記念図書館。電話 24-7714。イベント参加や観光などの際には、新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください。
新型コロナウイルスワクチン接種。令和4年8月1日までの情報で作成しています。最新の情報は市のホームページなどで随時お知らせします。重症化リスクの高い高齢者や基礎疾患のある方は、できるだけ早い4回目の接種を。3回目接種がお済みでない方、特に30代以下の方は、接種のご検討を。4回目接種を実施しています。新型コロナウイルス感染時の重症化予防を目的に、4回目接種を進めています。対象1、60歳以上の方。2、18歳から59歳で基礎疾患がある方、妊娠している方、喫煙している方や運動不足の方、1回30分以上、週2回以上の運動を1年以上継続できていない方も対象となる場合がありますので、医師にご相談ください。医療機関や高齢者施設、障害者施設などの従事者。1、接種スケジュール、予定。対象、3回目の接種日、接種券発送日の順に読みます。令和4年3月29日火曜日から4月1日金曜日は、8月23日火曜日発送。4月2日土曜日から5日火曜日は、8月25日木曜日発送。4月6日水曜日から19日火曜日は、8月30日火曜日発送。予約開始日時、いずれも接種券が届いたら予約できます。接種ができるのは、3回目接種から5ヶ月経過後となります。例、3回目接種が令和4年3月29日の場合、令和4年8月29日から接種できます。18歳から59歳の方は、接種券の申請が必要です。申請方法は3通り。コールセンター、相談窓口、市役所、多賀市民プラザ、保健センター、インターネット、右の QR。 2、地域の会場、医療機関での集団接種、予定。使用ワクチン、モデルナ社製。予約方法、インターネット予約、右の QR。 コールセンターへ電話予約。接種日、会場の順に読みます。8月27日土曜日、池の川さくらアリーナ、東鳴沢町、田尻ヶ丘病院、田尻町。8月28日日曜日、池の川さくらアリーナ、東鳴沢町、島崎病院、大瀬町。9月3日土曜日、4日日曜日、UU10OJ ホール、十王町友部、日立地区産業支援センター、西鳴沢町。9月10日土曜日、11日日曜日、 UU10OJ ホール、十王町友部。定員になり次第受付を終了します。このほか医療機関での個別接種も実施しています。実施医療機関や予約方法は、接種券と一緒にお送りする日立市からのお知らせや市のホームページ右の QR でご確認ください。1、2回目接種5歳以上。3回目接種 12歳以上の方、接種券と一緒にお送りしている日立市からのお知らせや市のホームページでご確認ください。右に QR コードが3つあります。1つ目、5歳から11歳、2つ目、12歳以上、1、2回目、3つ目、12歳以上、3回目。3回目接種を希望する18歳以上の方は、4回目接種の集団接種会場でも接種を受けられます。ノババックス、武田社製の接種。対象、1、2回目接種、12歳以上に変更になりました。3回目接種、18歳以上。予約方法、インターネット予約、コールセンター予約、接種会場、栗山整形外科、日高町、大田城クリニック、平和町、根道ヶ丘クリニック、大沼町。問い合わせ、ワクチン接種日立コールセンター、電話、050-3646-5466、ファックス、85-8010、副反応に関すること、茨城県新型コロナワクチンコールセンター、電話、029-301-5394。新型コロナウイルスへの対策、引き続き、感染拡大防止にご協力をお願いします。マスク着用、換気、手洗い、手指消毒、うがい、身体的距離の確保、検温、消毒、いずれもわかりやすいイラストがついています。日立市で実施する PCR 検査を拡充しました。新型コロナウイルスの感染が拡大していることから、市民の皆さんの不安を軽減するため、検査日を週2日から週5日、月曜日から金曜日まで、祝日除くに拡充しました。期間、9月30日金曜日まで、対象、無症状の市民の方、濃厚接触者や、非陽性者の陰性確認は対象外。自己負担金、1000円。生活保護を受けている方、または、世帯の全員が、住民税非課税の方は、無料。申し込み、検査日、検体提出日の前日午後5時15分、土曜、日曜日、祝日を除くまでに保健センターへ。定員1日50人、定員になり次第受付を終了します。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、詳しくは右の QR をご覧ください。新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度のお知らせ。今年もやります。日立の町でお買い物事業。加盟店でのお買い物が最大3割引き。1会計あたり上限3000円になるお得なキャンペーン、日立の町でお買い物事業が始まります。ぜひご利用ください。割引実施期間、9月3日土曜日から11月30日水曜日。利用期間内でも早期に割引キャンペーンが終了となる店舗がありますのでご了承ください。割引対象者、市民または市内に通勤・通学する方、事業者間取引・卸売は対象外となります。 割引率最大3割引き。1会計あたりの割引上限額は3000円です。同一店舗での割引は1人につき1日1回までです。加盟店情報。加盟店を掲載したリストを商工振興課、各支所、交流センターなどで配布します。また、右の QR からもご確認できます。いずれも9月3日土曜日からとなります。キャンペーンのご利用方法。ステップ1、対象店舗で商品を選択。ステップ2、商品をレジへ。ステップ3、お買い物内容を専用用紙、店舗にあります。で報告。ステップ4、最大3割引きに。ステップ5、お支払い。専用用紙、日立の町でお買い物利用表の写真があります。問い合わせ、日立市地元買い物推進委員会事務局、商工振興課内、内線616。子育て世帯には、応援チケットを配布。令和4年7月1日時点で、日立市に住民登録している18歳、高校生相当以下のお子さんがいる世帯に対して、加盟店で利用できる応援チケット、子供1人につき3000円分を8月下旬に配布します。有効期間、9月3日土曜日から11月30日水曜日。問い合わせ、子育て支援課、内線338。
マイターントピックス、街の話題。料理本のアカデミー賞、世界料理本大賞。市内出身の宮沢貴子さんが2位を受賞。市内を拠点に薬膳料理教室や農場レストランなどを経営している宮沢貴子さんの著書、思い出の料理と綴る自分史、母が紡ぐ和の薬膳が、料理本のアカデミー賞と称されるグルマン世界料理本大賞の自然食部門で2位を受賞しました。自身の半生と料理のレシピを記した同書籍の受賞を受け、宮沢さんは茨城の家庭料理を代々継承していくことが SDGs へつながることを確認できたと喜びました。写真があります。スクリーンに映し出された著書の表紙とマイクを手に離す宮沢さんです。写真終わり。日本で見られるのはここだけ。ウミウ捕獲場を一般公開中。宇野岬にあるウミウ捕獲場が9月30日まで一般公開されています。期間中は断崖絶壁にあるウミウを捕獲するための鳥屋の見学や捕獲者から捕獲方法などの貴重な話を聞くことができます。国内唯一のウミウ供給地であり、ここで捕獲したウミウは全国11カ所の鵜飼地で活躍しています。ここでしか見られない捕獲場の様子をこの機会にぜひご覧ください。写真があります。ウミウ捕獲場のウミウです。ウミウ捕獲場一般公開の詳細については、日立市観光物産協会のホームページから確認できます。QR があります。写真終わり。三大陸大型ネコ科動物揃い踏み、新猛獣舎、蛾王国がオープン。7月23日、かみね動物園の新猛獣舎完成記念式典を行い、 新盲獣舎の名称が雅王国であることを披露しました。式典後、オープンした雅王国を観覧した来場者たちは、ライオンやトラ、新たに加わったジャガーの生き生きとした姿を見て、目を輝かせていました。写真があります。雅王国の案内です。写真終わり。今年も全国ナンバーワン。宇野岬が利用率33年連続1位。茨城県立国民宿舎宇野岬が全国の公営国民宿舎の令和3年度宿泊利用率で33年連続の1位、宿泊利用率 62.5% となりました。宇野岬の鈴木昌司支配人は、県内の旅行代金を割引する、いば旅安心割や SNS などでの PR により、県内にとどまらず、県外からも利用してもらえたことが大きかった、と話しました。写真があります。宇野岬の建物、正面外観です。写真終わり。子育て支援の拠点施設、子どもセンターの利用者数が10万人に。子どもセンターは18歳未満の子どもたちとその家庭に寄り添うために平成27年に開設し、多くの親子が利用しています。7月1日、6月に利用者数が10万人に達したことを受け、記念セレモニーを行いました。記念すべき10万人目の利用者は、河野さん親子です。小川市長は河野さん親子に記念メダルを手渡し、これからも皆さんが楽しく交流ができる施設を目指していきます。と話しました。写真があります。10万人達成を祝うくす玉を割る河野さん親子と小川市長です。写真終わり。社会課題の解決を目指して、地域おこし協力隊が市役所を訪問。県は首都圏などから県北地域に移り住み、地域の課題解決につながるビジネスなどに取り組む企業者を、企業型地域おこし協力隊の隊員として委嘱し、支援しています。7月5日、日立市を拠点に活動する5人が市役所を訪れ、活動内容などについて小川市長に報告しました。報告を受けた小川市長は、それぞれ頑張っていて、たくさんのパワーがあると感じ、嬉しくなりました、と話しました。写真があります。ガッツポーズをする協力隊の隊員と小川市長。協力隊の皆さんの活動内容などは、県のホームページから確認できます。QR があります。写真終わり。行政相談員の小野克久さん、内閣総理大臣感謝状を授与される。7月19日、行政に対する相談の解決などを行う行政相談委員として、30年以上にわたって活動している小野克久さんが内閣総理大臣感謝状を授与されたことを小川市長に報告しました。小野さんは平成4年に行政相談委員に委嘱され、市民から寄せられる行政に関する相談業務のほか、コミュニティとの情報交換会や高校生を対象とした出前講座の開催などにも取り組まれ、現在は全国行政相談委員連合協議会の会長を務めています。写真があります。感謝状を手にした小野克久さんと小川市長です。写真終わり。高校生の熱き挑戦。およそ70人がインターハイなどに出場。7月19日、 インターハイに出場する市内の高校生たちが市役所を訪問しました。今年度のインターハイや全国高校定時制通信制体育大会には、市内の高校などから個人団体の競技を合わせておよそ70人が出場します。この日は代表の5人が小川市長に大会に向けての意気込みなどを語りました。インターハイは四国の各地で7月下旬から8月にかけて行われています。写真があります。代表5人と小川市長です。写真終わり。シリーズ、日立おいしい適塩レシピ1。体に優しい適塩レシピをご紹介します。火を使わない簡単レシピです。夏休み中のお子さんと一緒に作ってみませんか。お手軽サーモン丼、写真。一人分591キロカロリー、食塩 0.2g。材料4人分。サーモン、刺身用 400g。玉ねぎ1/2個。A、酢大さじ2、オリーブ油小さじ2、砂糖小さじ2、レモン汁小さじ2、B、酢120グラム、砂糖大さじ4、ご飯1人分200グラムかける4、マヨネーズ大さじ2、刻みネギ適宜、刻み海苔適宜。作り方1、サーモンは薄切りにしておく。玉ねぎは薄切りにして水にさらして水気を絞る。2、材料 A を混ぜ合わせ、サーモン、玉ねぎを20分から30分ほど漬ける。3、材料 B を混ぜ合わせ、ご飯に混ぜて酢飯を作る。4、丼に酢飯、玉ねぎ、サーモンの順に盛り、マヨネーズ、ネギ、海苔をトッピングする。適塩ポイント。醤油の代わりにマヨネーズを使うことで、塩分を減らし、コクをプラスしました。その他のレシピもインスタグラムに掲載しています。QR があります。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300、日立シビックセンター、日立市民会館の催し、A、プラネタリウム番組。プラネタリウムでチコちゃんに叱られる。チコとキョエの宇宙大冒険。ムチとの遭遇。日時、9月3日土曜日から来年3月22日。水曜日。場所、天球劇場。料金、大人500円。子供200円。幼児無料。その他、上映時間はホームページをご覧ください。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。B、プラネタリウム番組、星の旅世界編。日時、9月3日土曜日から来年3月22日水曜日。場所、天球劇場。料金、大人500円、子供200円、幼児無料。その他、上映時間はホームページをご覧ください。同時開催、加賀屋星空アート展。9月25日日曜日まで。場所、 日立シビックセンターオリエンテーションルーム、問い合わせ科学館、電話 24-7731、 C プラネトーク、チャギントン、星空にレッツライド、ウィズ鶴野たけし。日時10月23日日曜日、午前11時から午後0時15分、午後1時から2時15分。場所、天球劇場。定員、各回200人。料金、一般1000円。3歳から高校生、500円。3歳未満でも座席が必要な場合は有料。申し込み、9月5日月曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。 D、観望のためのプラネタリウムと中秋の名月観望会。日時、9月10日土曜日午後6時30分から8時。観望会は午後7時から。場所、天球劇場、屋上。定員200人。料金、大人500円。子供200円。幼児無料。申し込み、8月27日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。その他、中秋の名月ライブ配信も行います。問い合わせ、科学館、電話 24-7731。 E、コンサートを作ろう。日時、10月15日土曜日、11月20日日曜日、12月11日日曜日、来年1月8日日曜日、2月25日土曜日、26日日曜日、午後1時から4時。場所、日立シビックセンター、音楽ホール、多用途ホール。対象、小学校5年生、6年生。中学生、定員15人、料金500円。申し込み、8月27日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、音楽ホール、電話 24-7755。 F、バギーコンサート、バイオリンと読み聞かせ。日時、10月20日、木曜日、午前11時から11時30分。場所、日立シビックセンター、多用途ホール。対象、未就学児とその保護者。定員70人。申し込み、9月10日土曜日の午前10時からホームページで申し込みを。問い合わせ、日立シビックセンター、音楽ホール。電話 24-7755。 G、 舞台、解決ゾロリと謎のスパイローズ。日時、11月20日日曜日正午開演、午後3時開演。場所、日立市民会館ホール。料金、全席指定3300円。2歳以上は有料。2歳未満でも座席が必要な場合は有料。申し込み、電話で申し込み受付中。問い合わせ、日立市民会館。電話 22-6481。 新型コロナウイルス感染症の影響により延期中止となる場合があります。 その他イベント情報は右の QR からご確認ください。体感イベント情報9月、右の QR からご覧ください。臨時休館のお知らせ、科学館天球劇場、9月1日木曜日、2日金曜日。
ケーブルテレビ J-WAY 行政放送番組、日立市の新鮮な情報をお届け。7月から行政放送番組が変わりました。6時、11時、15時、19時、23時から1時間枠で1日5回放送中。詳しい番組表は右の QR をご覧ください。週刊日立ホットニュース9月の特集テーマ、日立市のデジタルすごいんです。10日土曜日から。9月は認知症を知る月間。24日土曜日から。番組の内容やタイトルは変更になる場合があります。日立まるごと情報、生活情報などを放送。 A 6時、11時10分、15時10分から。 B 19時、23時から。 A と B で放送内容が変わります。ラジオ体操は6時20分、15時から。新日立温度体操は6時25分、15時5分から。介護予防体操は11時から放送中。市公式 YouTube チャンネルでも公開しています。チャンネルをチェック。QR コードがあります。公開している番組の写真が2枚あります。問い合わせ、広報戦略課、内線717。
情報広場。新型コロナウイルス感染症の拡大を防止する観点から、掲載したイベントなどは中止または変更となる場合があります。最新の情報については、市のホームページをご覧になるか、主催者に問い合わせてください。防災行政無線。放送内容を電話 22-6131 で確認することができます。放送を聞き漏らしてしまった時などにご利用ください。日立市公式地域情報アプリ、日立ナビ。生活に密着した情報を好きな時に好きな場所で確認できる便利なアプリです。ぜひご利用ください。17ページ上部に iPhone と Android の QR コードがあります。インストールはこの QR から。日立市公式 SNS、日立の魅力発信中。18ページ上部に Facebook、Twitter、Instagram、YouTube の QR コードがあります。日立市報電子版。最新の市報はもちろん、市報のバックナンバーや音声版などを掲載しています。19ページ上部に QR コードがあります。お知らせ。日立市議会、令和4年第3回定例会のお知らせ。時と内容。9月1日木曜日、本会議。開会、議案説明。5日月曜日、議会運営委員会。本会議、一般質問。6日火曜日、本会議、一般質問。7日水曜日から9日金曜日、 常任委員会。12日月曜日から16日金曜日、20日火曜日、21日水曜日、特別委員会。22日木曜日、議会運営委員会。26日月曜日、本会議。各委員長報告、評決、閉会。日時、本会議、原則午前10時、26日は午後1時、開会。傍聴、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、傍聴席を20席に制限します。7階市民ラウンジでもモニター放映します。委員会の開催時間などは、問い合わせてください。議会中継。本会議の様子は、ケーブルテレビ、J-WAY、FM 日立、および日立市議会ホームページ、下の QR で中継します。問い合わせ。議会事務局、内線371。就業構造基本調査にご協力ください。全国から選ばれた約54万世帯の15歳以上の方々を対象に、普段の仕事や就業に関する希望などについて調査を行います。日立市では645世帯が調査対象になります。調査員が9月上旬に地域を巡回し、世帯の状況、世帯主氏名や居住の有無などを確認した後、9月下旬から改めて調査のお願いに伺いますので、ご協力をお願いします。インターネットや郵送による回答も可能です。問い合わせ、総務課、内線334。8月28日、日曜日は、かみね市民プールの一般利用が、午後5時までできません。日立市民水泳大会開催のため休止します。詳しくは、かみね市民プールのホームページをご覧ください。QR コードがあります。問い合わせ、かみね市民プール、電話 23-3045。多賀図書館の臨時休館は、9月5日、月曜日から16日金曜日です。休館中の図書の返却は入り口のブックポストをご利用ください。問い合わせ、多賀図書館、電話 33-2655。 インボイス制度説明会、事業者向け。日時、9月12日月曜日。午前10時から11時、午後1時から2時。場所、日立地区産業支援センター、西成沢町。各会事前登録制、60人。申し込み、9月7日水曜日までに電話で日立税務署 21-6346 へ。日立特別支援学校体験入学。学校についての説明会、授業参観、施設見学、在校生の保護者との懇談などを行います。日時、9月14日水曜日、午前9時20分から11時50分。当日の日程など詳しくは申し込み者に後日連絡します。場所、日立特別支援学校。対象、令和5年4月就学予定時の保護者。申し込み、8月31日水曜日までに電話で学務課、内線642へ。9月の出張刃物研ぎ。 5日月曜日、中央駅前公園となり、6日火曜日、豊浦交流センター、8日木曜日、市営都市団地集会所、田尻町、9日金曜日、高鈴台団地公民館、12日月曜日、弁天池児童公園となり、13日火曜日、湯永交流センター、15日木曜日、花山第三児童公園となり、16日金曜日、金沢交流センター、20日火曜日、大原中央公園となり、22日木曜日、三日野原第一児童公園となり、26日月曜日、水木交流センター、27日火曜日、南高野第二児童公園となり、29日木曜日、久慈交流センター。時間、午前9時から午後3時。受付は午後2時30分まで。好転時は中止になる場合があります。料金、包丁、鎌など350円から。問い合わせ、日立市シルバー人材センター。電話 34-6018。 国民年金 Q&A。 国民年金保険料を納めることが困難なときは免除申請を。 9. 国民年金に加入していますが、収入が少なくなり保険料を納めることが難しくなりました。国民年金の免除制度はどのような手続きをすればよいのでしょうか。 A 経済的な理由で保険料の支払いが困難な場合、前年の所得を基準として保険料の納付が免除または猶予されます。免除や猶予などの手続きをせず保険料を未納のままにしておくと、老齢基礎年金や障害基礎年金の受給に反映されませんので、注意してください。現在、令和2年度から4年度の免除申請を受け付けています。免除を希望する月から2年1ヶ月を過ぎると、その月の免除申請ができなくなりますので、余裕を持って申請してください。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、国民健康保険課、内線206、日立年金事務所、電話 24-2194。 坂下地区を運行する乗り合いタクシー南号をご利用ください。坂下地区で JR 大三河駅から坂下地区方面への移動に便利な予約型の乗り合いタクシー南号を運行しています。坂下地区周辺の病院や商業施設などへのお出かけの際にぜひご利用ください。運行時間、午前8時から午後4時、平日のみ。運賃、運行範囲内の停留所間400円、大三河駅と運行範囲内の停留所間600円。運行範囲、坂下地区とその周辺地域。主な停留所、大三河駅、南部支所、久慈千の根病院、カインズホームなど。新たに、元気カフェ久慈浜、久慈交流センター、久慈サンピア日立、川崎病院へも利用できるようになりました。利用方法。1. 利用したい時間の1時間前までに予約専用ダイヤル 070-4317-5102 へ電話。 予約状況によりすぐ利用できる場合もあります。2. 予約した時間に乗車停留所へ乗り合いタクシーが到着。運賃を支払う。3. 予約した降車停留所へ到着。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ。予約については、電鉄タクシー。電話 070-4317-5102。運営については、都市政策課。内線224。無料調停相談会。日時、10月8日土曜日、午前10時から午後3時。場所、女性センター。内容、金銭関係、土地建物関係、交通事故などの民事紛争全般や、夫婦、親子、遺産相続などの家事紛争全般の調停手続きに関する相談。相談員、水戸地方裁判所、家庭裁判所日立支部、日立簡易裁判所所属の調停委員、弁護士、不動産鑑定士、司法書士、税理士、一級建築士、社会保険労務士など。問い合わせ、日立調停協会、つぼは、電話、090-1801-6249。異例順拝事業。対象、次の地域における戦没者の遺族、配偶者、子、兄弟姉妹、孫、甥、姪、と、参加遺族、子と兄弟姉妹の配偶者の方、地域、期日など、フィリピン、来年2月16日木曜日から23日祝日8日間、申し込み、9月7日水曜日までに申請が必要になります。詳しくは問い合わせてください。問い合わせ、社会福祉課、内線740、子どもの人権110番強化週間。法務局では、いじめや虐待など、子どもをめぐる様々な人権問題に関する相談専用電話を設置しています。期間中は、受付時間を延長し、土曜日曜日も対応しています。日時、8月26日金曜日から9月1日木曜日、午前8時30分から午後7時、土曜日曜日は午前10時から午後5時。相談員、法務局職員、人権擁護委員、相談電話番号、0120-007-110、全国共通フリーダイヤル。問い合わせ、水戸地方法務局人権擁護課。電話、029-227-9919。80歳以上の方に生活応援品をお送りします。9月の敬老会は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止する観点から中止します。これに代えて不安な生活を送られている80歳以上の方に元気・活力を取り戻していただくため、敬老高齢者元気応援事業としてマスクなどのほか生活応援品をご自宅にお送りします。生活応援品は9月中旬以降にお送りする予定です。問い合わせ、高齢福祉課、内線477。催し、オレンジカフェ、脳生き生きに参加してみませんか？物忘れの進行を予防する方法や 認知症に関する正しい知識を楽しく歓談しながら習得しませんか。日時、9月3日土曜日、午前10時から正午。場所、日立梅ヶ丘病院、新棟1階。対象、物忘れが最近気になる方、認知症の診断をまだ受けてない方、定員15人程度。内容、脳トレ体験、筋トレなど。申し込み、9月1日木曜日の午後4時までに電話で日立梅ヶ丘病院認知症疾患医療センター 35-2764 へ。市民囲碁大会、日立市芸術祭。日時、9月4日日曜日、午前9時から午後5時。場所、大沼交流センター。参加料、一般2000円、高校生以下500円。問い合わせ、日立囲碁連盟富岡、電話 090-2910-0106。 かみね動物園園長ガイド。園長と一緒に普段は見られない動物園の裏側を見てみよう。園長しか知らないスペシャルなお話が聞けるかも。日時、9月4日日曜日、午前11時から正午。場所、かみね動物園象展示場前集合。定員10組。多い時は抽選。申し込み、8月27日土曜日までに代表者氏名、参加人数、住所、電話番号をメールで、かみね動物園。メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp。 電話、22-5586 へ。参加決定可否は締め切り後にメールでお知らせします。絵本だズー。動物が登場する絵本の読み聞かせを行います。読み聞かせ後は絵本に出てきた動物が実際に登場します。日時、9月10日土曜日、11日日曜日、午前11時から11時30分。場所、かみね動物園ボランティアルーム。対象、未就学児。10日は年少向け、11日は年中から年長向け。確実7組。多い時は抽選。申し込み、8月31日水曜日までに、参加者全員の氏名、年齢、電話番号、参加希望日をメールで、かみね動物園。メール、kaminezoo@city.hitachi.lg.jp。 電話、22-5586 へ。参加決定可否は締め切り後にメールでお知らせします。ブックパーティー。日時、9月10日土曜日、午前10時から正午。場所、南部図書館創作室。内容、参加者が自分の読んだ本を紹介し合い、新しい本と出会う場です。問い合わせ、南部図書館。電話、29-1125。市民将棋大会、日立市芸術祭。日時、9月11日、日曜日、午前9時から午後4時30分。場所、日立市民会館215号室。 参加料 A クラス2000円 B から C クラス1700円子どもの部小学1年生から中学3年生1500円問い合わせ日立将棋連盟八代電話090-5317-9787 9月の元気カフェのイベント時内容の順に読みます。助川市役所庁舎南隣電話 050-5528-5138 1. 14日水曜日午後1時30分から2時30分健康体操 2. 15日木曜日午後1時30分から2時30分看護師による健康相談 3. 22日木曜日午前10時30分から午後2時心にハミングを楽しいキーボード生演奏 4. 28日水曜日午前10時30分から午後2時悠々コーナー友達作りみんなでおしゃべり鮎川女性センター内電話 050-8012-4182 5. 14日水曜日午後1時30分から2時30分高齢者の健康相談 6. 16日金曜日午後1時30分から2時ゆるゆる健康体操 7. 21日水曜日午前10時15分から11時15分季節の折り紙ハッピーハロウィン先着6名8月26日金曜日から直接か電話で要事前申し込み久慈浜老人福祉センター吹上荘内電話 050-8012-4183 8. 13日火曜日午前10時30分から11時30分笑い文字を学ぶ材料代300円 9. 13日火曜日午後1時から2時30分コスモスリース作り 10. 毎週水曜日午前11時50分から午後0時10分移動スーパーでお買い物を身近に憩いの広場元気カフェ弁天電話 22-5570 11. 8日木曜日12日月曜日午後1時30分から3時30分折り紙の会、材料代400円、先着13人。8月26日金曜日から直接か電話で要事前申し込み。12、14日水曜日、22日木曜日、午前10時から正午、タオル帽子作り。13、16日金曜日22日木曜日午後1時30分から3時わコーナーみんなでおしゃべり14 25日日曜日午前10時から11時アートの世界材料代300円小学生以下先着15人。8月26日金曜日から直接か電話で要事前申し込み。15、25日日曜日 午前11時から午後2時。みんなの食堂、キッチンカー。吉田忠音楽記念館、展望カフェ。9月の演奏。ラテンフォルクローレをご一緒に。日時、9月10日土曜日、午後6時開演。出演、パソアパソ。日立市を中心に活動するアマチュアバンド。演奏曲、いつでも夢を、コンドルは飛んでいく、灰色の瞳、ほか。申し込み、9月1日木曜日の午前10時から電話で吉田忠音楽記念館 21-1125 へ。先着50人、1人1回、2人分まで。その他、カフェで飲食の提供はありません。市民ボーリング大会。日時、9月11日日曜日午前10時から。場所、 K1 ボール、石名坂町。対象、市内在住か通勤通学している方。料金2500円。高校生以上、障害保険料を含む。内容、個人戦、4ゲーム合計点数。男女年齢別のハンディキャップあり。詳しくは問い合わせてください。申し込み、当日午前9時30分までに会場へ。問い合わせ、日立ボーリング連盟事務局、高橋。電話、34-0101。鹿島アントラーズフレンドリータウンデイズ。日立市の日、開催。J リーグ第31節 FC 東京戦を日立市在住、在勤、在学の方を無料でご招待します。日時、10月1日土曜日、正午開場、午後3時キックオフ。場所、県立鹿島サッカースタジアム。対象、市内在住か通勤通学している方。300組600人。多い時は抽選。申し込み、8月25日木曜日の午前10時から9月12日月曜日の午後11時59分までに下の QR から申し込みを。問い合わせ、鹿島アントラーズコールセンター、0299-82-5555、午前10時から午後4時。その他、J リーグ ID をあらかじめ取得してください。詳しくは問い合わせてください。講座、水野卓球教室、初級。日時、8月30日、9月、13日、20日、27日、いずれも火曜日、午後1時から2時30分。場所、池の川桜アリーナ。内容、ラケットの持ち方や基本姿勢など。持ち物、室内シューズ、飲み物、タオル、卓球ラケット。初回は貸し出しあり。先着5人。月謝4950円。ビジター2200円。1回まで500円で体験か。申し込み、8月28日日曜日の正午から電話で池の川桜アリーナ 35-0767 へ。高齢者初めて ICT 初心者タブレット教室。時とところ、9月6日火曜日、大沼交流センター。12日月曜日、花山交流センター。 27日火曜日、鳴沢交流センター。いずれも午前9時30分から正午。内容、タブレットの初歩の使い方。タブレット端末は市で用意します。対象、市内在住か通勤している65歳以上の方で、初めてタブレットに触れる程度の方。確実先着15人。何回でも参加か。申し込み。各開催日の5日前までに電話で高齢福祉課内線290へ。タブレットであなたの世界を広げよう。日時9月9日金曜日、16日金曜日、午後1時30分から3時。場所、元気カフェ助川。対象、65歳以上で、両日参加できる方。内容、初歩的な操作方法と、インターネット検索などを体験。先着5人。タブレット端末は貸し出します。申し込み、8月26日金曜日から、直接か電話で、元気カフェ助川、050-5528-5138 へ。販売力を強化する3回シリーズ、動画制作活用集客セミナー。日時、9月13日、20日、27日、いずれも火曜日、午後2時から4時。場所、日立商工会議所会館、幸町。内容、マーケティング、自社 PR などに活かし、売上アップにつなげます。講師、黒木克美さん。マーケティング、広報、PR の専門。料金、会議所会員、6000円。一般、1万2000円。先着20人。申し込み、9月2日金曜日までにファックスで日立商工会議所、ファックス 22-0120、電話 22-0128 へ。ゲートキーパー養成研修会。日時、9月16日金曜日、午後1時30分から3時30分。場所、久慈川日立南交流センター。内容、身近な人の自殺のリスクに気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守りを行うゲートキーパーを養成します。講師、富田康秀さん。日立梅ヶ丘病院。先着50人。申し込み、8月29日月曜日から9月12日月曜日までに、電話かファックス、メールで、障害福祉課、内線356、ファックス 22-3011、メール、shogai@city.hitachi.lg.jp へ。郷土博物館の講座。1、郷土日立の文化を学ぶ。弥生文化の浸透。運ばれた土器が語る茨城の再創墓。日時、9月20日火曜日、午前10時から11時30分。講師、阿久津久志さん。郷土日立文化研究会員。先着50人。2、ふるさと教室。地学、待合石蛇紋岩はカンブリア紀だった。日時、9月21日水曜日。午前10時から11時30分。講師、 田切道夫さん、郷土博物館特別専門員、先着50人。場所、1、2とも市役所多目的ホール。料金、1、2とも各100円。資料代。申し込み、8月29日月曜日の午前9時から電話で郷土博物館23-3231へ。郷土の講座、写真でたどる日立の歴史。写真や写真集で明治、大正、昭和の変遷をたどり、ふるさと日立の魅力を再発見してみませんか。日時、9月27日火曜日、午前10時から11時30分。場所、視聴覚センター映像セミナー室。講師、萩原明子さん、郷土博物館学芸員、先着20人。申し込み、8月30日火曜日の午前9時30分から直接か電話で、記念図書館 24-7714 へ。障害者権利擁護、虐待防止研修会。障害のある方の人権や虐待防止について理解を深める研修会です。日時、9月27日火曜日、午前10時から正午。内容、テーマ、障害需要について考える。障害児、障害者と家族の思い。講師、有賀恵里さん。茨城県地方自治研究センター。先着50人。場所、日立市役所503、504号会議室。申し込み、8月27日土曜日から9月16日金曜日までに、住所、氏名、電話番号、手話通訳の有無を直接か電話、ファックス、メールで、障害福祉課、電話 050-5528-5075、ファックス 22-3011、メール shogai@city.hitachi.lg.jp へ。
募集。日立市青少年育成推進会議の参助会員。次代を担う青少年の健全育成を目指し、大人のマナーアップ運動や、親が変われば子供も変わる運動など、各種事業を実施しています。事業の一部は、皆さんからの参助会費によって支えられています。ご協力をよろしくお願いします。参助金、個人は一口1000円。法人、団体は一口5000円。申し込み、直接か振込で、日立市青少年育成推進会議事務局、女性若者支援課内、電話 26-0315 へ。詳しくは、市のホームページをご覧になるか問い合わせてください。QR があります。花壇づくり支援団体。花いっぱい運動に取り組む意欲のある各種団体、学校に対して活動を継続的に進めていくための支援を行います。支援団体は規定の応募書類などにより選考します。補助額は1団体あたり5万円以内。申し込み、9月30日金曜日までに応募用紙、チャレンジ茨城県民運動のホームページからダウンロードできます。QR があります。を直接か郵送、メールで、チャレンジ茨城県民運動、郵便番号 310-0011、水戸市30-1-5-38、メール、info@challenge-ibaraki.jp、電話、029-224-8120。日立元気アップ賞。健康づくりに取り組んでいる個人・団体を表彰します。対象、主に市内で活動し、継続的に自らの健康の維持・増進のために健康づくりを実践している個人・家族、または地域・学校・職場における団体・サークルなど。内容、表彰、個人または団体、最優秀賞1人、優秀賞3人、努力賞若干名、賞状と副賞を贈呈。申し込み、9月20日火曜日までに、所定の応募用紙、保健センター、市民課前パンフレットスタンド、各支所、交流センターにあります。を直接か郵送で、健康づくり推進課、郵便番号 317-0065、助川町 1-15-15、電話 21-3300 へ。詳しくは問い合わせてください。子育て、日立母子手帳アプリをぜひご利用ください。機能、予防接種スケジュール自動作成、電子母子手帳機能、市のイベントやお知らせ、医療機関検索、多言語表記。インストールは右の QR から。21ページ上に iPhone 用と Android 用の QR コードがあります。9月のキラリンタイム、スモールボールエクササイズ。日時、9月13日火曜日、午前10時30分から11時30分。場所、子どもすくすくセンター。対象、子育て中のお母さん。定員6人。多い時は抽選。無料託児あり。内容、猫背や腰痛、歪みを直します。講師、渡辺美恵さん。持ち物、ヨガマットかバスタオル、汗拭き用タオル、飲み物。申し込み、9月5日月曜日までに直接か電話で、子どもすくすくセンター 23-5522 へ。午前9時から午後5時。茨城キリスト教大学、アンネローゼの催し。1、完璧な親なんていないプログラム。日時、9月26日月曜日、10月3日月曜日、12日水曜日、17日月曜日、24日月曜日、31日月曜日、午前10時から正午、全6回。対象、0歳から3歳未満児の保護者で、できるだけすべての会に参加できる方。定員8人、多い時は抽選。別室保育あり。内容、子育てのこと、自分自身のこと、一緒におしゃべりしませんか。進行役、茅場明子さん、NPNC 認定ファシリテーター。参加料3000円、全6回分。申し込み、9月19日祝日までに、右の QR から申し込みを。2、プレイグループ、クローバー。日時、10月14日、21日、28日、11月11日、25日、12月2日、 9日、16日、23日、1月6日、20日、27日、2月3日、10日の金曜日、午前10時から正午、全14回。事前・事後に発達確認の個別時間あり。対象、2歳から4歳児と保護者。定員8組、多い時は抽選。内容、親子それぞれの活動。お子さんは、一人一人に合わせた発達を促す集団活動、個別活動。保護者は、子どもの発達や関わり方について。参加料、1回1000円。資料、おやつ、保険代を含む。個別発達確認、講座開始前後2回分、4000円。テキスト代、3000円。申し込み、9月19日祝日までに、件名にクローバー希望と明記し、保護者の氏名、振り仮名、住所、電話番号、メールアドレス、お子さんの氏名、振り仮名、性別、生年月日をメールで anne@icc.ac.jp へ。場所1、2とも茨城キリスト教大学アンネローゼ大三課長。問い合わせ1、2とも茨城キリスト教大学カウンセリング子育て支援センター。電話 52-3215。 幼稚園認定こども園で遊ぼう。遊びの集い。対象、未就園児、保護者同伴。時、ところ。園名、電話番号、2学期の実施日の順に読みます。大沼 37-3755。9月8日木曜日、10月15日土曜日、11月10日木曜日、12月19日月曜日。田尻 42-8515。 9月7日水曜日、10月1日土曜日、11月8日火曜日、12月9日金曜日。くし形 39-3221。 9月7日水曜日、10月8日土曜日、11月8日火曜日、12月8日木曜日。宮田 22-3953。 花山 36-2673 はいずれも9月8日木曜日、11月10日木曜日。10月、12月は実施がありません。いずれも確日午前10時から11時。宮田花山認定こども園はちびっこ集まれと同時開催。内容、買い物ごっこ、リズム遊び、人形劇やお話など、持ち物、上靴、親子とも。申し込み、実施日の前日までに直接か電話で各園へ。宮田花山認定こども園の申し込み期間は実施日の3日前から前日まで。問い合わせ、子ども施設課、内線308。ちびっこ集まれ、保育園認定こども園で遊ぼう。時、9月8日木曜日、午前9時30分から11時。対象、0歳児から就学前の乳幼児、保護者同伴。親子とも運動できる服装で。ところ、施設名、電話番号の順に読みます。公立中央 39-2405。上根 22-5582 宮田 22-3953 大森 22-5584 上町 22-5583 大瀬 35-5585 米子 33-1093 大久保 33-0872 花山 36-2673 水木 52-2608 久慈 52-5046 以下私立石町 39-5250 豊浦桜 33-6111 小木津聖徳 42-4328 子供の家 43-6494 田尻徳風 42-8218 滑川聖徳 22-7133 政治園 22-0373 つくしんぼ 37-4278 大久保幼稚園 33-2274 田賀桜 59-3355 学びの森若葉園 33-8822 森山聖徳 52-0774 水木若葉幼稚園 52-5991 未来園 53-9412 南高野 52-1327 宮田花山認定子ども園は遊びの集い。開催時間は午前10時から11時と同時開催。申し込み、9月5日月曜日から7日水曜日の午前9時から午後4時までに直接か電話で各園へ。詳しくは各園へ問い合わせを。問い合わせ、子ども施設課、内線308。子育て支援センターの講座。施設、時、内容、講師、定員の順に読みます。時間はいずれも午前10時30分から11時30分です。宮田、電話 22-5592。9月5日月曜日。お話し会。ボランティア絵本の会。先着8組。大久保 33-1125。9月6日火曜日。子育てに関する講座。子育て支援課。先着10組。9月27日火曜日。運動遊び。支援センター職員、先着10組。花山、36-0526。9月7日、水曜日。歯ブラシと歯磨き粉の選び方と使い方。健康づくり推進課、先着5組。申し込みは、事前に電話で各子育て支援センターへ。問い合わせ、子ども施設課、内線308。子育て広場で遊ぼう。ベビー、1歳児、2、3歳児コース。活動期間、10月から来年2月。各コース、おおむね月2回、全8回開催。時間はいずれも、午前10時から11時30分。1、2、おおむね0歳1歳児、令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれと保護者。1、水木交流センター、水曜日、定員10組程度。 2. 日高交流センター木曜日10組程度。3から6、1歳児、令和2年4月2日から令和3年4月1日生まれと保護者。3、滑川交流センター、火曜日、10組程度。4、大沼交流センター、火曜日、10組程度。5、多賀図書館、木曜日、10組程度。6、女性センター、金曜日、10組程度。7、2、3歳児、平成30年4月2日から令和2年4月1日生まれと保護者。多賀図書館、水曜日、15組程度。参加費、無料。活動内容により自己負担あり。多い時は抽選。今年度初めて参加される方を優先。内容、各年齢の親子で楽しめる遊び、運動、リズム遊び、季節のイベント、校外活動、情報交換、子育て相談など。申し込み、9月19日祝日までに、右の QR か直接電話で、子どもセンター 36-0048 へ。子どもセンター相談日。対象、18歳未満の子どもと保護者。申し込み不要。総合相談。子育てに関する相談全般。オンライン相談も可。詳しくは右の QR をご覧ください。毎日、月曜日から日曜日、午前9時から午後5時。保健師相談日、保健センター保健師、発育や発達の悩みなど、9月14日水曜日、午前9時30分から11時30分、栄養士相談日、保健センター栄養士、離乳食、お子さんの食事や栄養など、9月28日水曜日、午前9時30分から11時30分。教育相談員相談日、子ども発達相談センターの相談員。発達の遅れの心配、落ち着きがないなど。9月6日火曜日、20日火曜日、午前10時から午後4時。問い合わせ、子どもセンター、電話、36-0048。 9月の図書館の催し。お話し会。絵本の読み聞かせや手遊びなどを行います。記念図書館。晴れ猫お話し会。対象、おおむね0歳から3歳。時、8日木曜日、午後2時から2時30分。キトちゃんお話し会。おおむね3歳から。17日土曜日、午後2時から2時30分。ラッコのお部屋。0歳から。21日水曜日、28日水曜日、午前11時から11時30分。多賀図書館。おいちに、012、お話し会。0歳から。22日、木曜日、午前11時から11時30分。ふわふわお話し会。おおむね3歳から。24日、土曜日、午前11時から11時30分。中央図書館。てんちゃんお話し会。おおむね3歳から、10日土曜日、午前10時30分から11時、ピヨピヨお話し会、0歳から、22日木曜日、 午前10時30分から11時、南部図書館、お話のゆりかご、0歳から、20日火曜日、午前11時から11時30分、クジラちゃんお話会、おおむね3歳から、25日、午後2時から2時40分、すべて申し込みが必要です。9月1日木曜日の午前9時30分から直接か電話で各図書館に申し込みを。ブックスタート、赤ちゃんと絵本の出会いは4ヶ月頃から。対象、市内在住のお子さん、下記のいずれかに該当、と保護者。1、2歳になる誕生日までの方。2、平成30年4月以降に生まれた方。受け取り期限、来年3月31日。配布内容、絵本2冊、絵本のリストなど、無料、1回限り。展示付き、触る絵本もあります。持ち物、母子健康手帳と現住所がわかるもの、健康保険証など。場所と日時、記念図書館、13日火曜日、17日木曜日、午前10時30分から11時30分、多賀図書館、3日土曜日、29日木曜日、午前10時30分から11時30分、中央図書館、15日木曜日、午前10時から11時30分。南部図書館、毎週日曜日、午前10時30分から11時30分。悠々中央、8日木曜日。水木交流センター、15日木曜日。保健センター、29日木曜日。いずれも、1歳6ヶ月時検診受診日にあたる方、検診時間に合わせて実施。日程に都合のつかない方は、事前に各図書館へ問い合わせてください。問い合わせ、記念図書館、電話 24-7714、多賀図書館 33-2655、中央図書館20-2345、南部図書館 29-1125。 詳しくは右の QR をご覧になるか問い合わせてください。9月の図書館の催し終わり。9月の市民相談、日常生活の困りごとなどについてどこに相談したらいいかわからないときは市民相談室にお気軽にご相談ください。新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。市民相談室、市役所2階山側、内線511、直通電話 22-4286、一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談、市の仕事に対する陳情や苦情など、土曜日は事前に電話で予約を。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時、土曜日、事前予約制、午前9時から午後4時、人権相談、人権擁護委員が受けます。セクハラ、いじめ、高齢者虐待、DV 問題など、午後は事前に電話で予約を。13日火曜日、午前10時から午後3時。行政相談、行政相談委員が受けます。午後は事前に電話で予約を。 21日水曜日午前10時から午後3時。税務相談、税理士が受けます。事前に電話で予約を。8日木曜日午前10時から午後3時。行政書士相談、行政書士が受けます。相続や遺言、各種行政手続きに関する相談。事前に電話で予約を。8月22日月曜日の午前9時から受付。オンライン、ズーム、相談課。希望者は予約時に申し込みを。14日水曜日、28日水曜日、午後1時から4時。法律相談、弁護士が受けます。市民相談室か、他が市民相談コーナーで、相談希望日の前日までに話をお伺いして予約となります。電話予約は受け付けていません。6日火曜日、20日火曜日、午後1時から4時。1日7人まで、1人25分程度。巡回暴力相談、茨城県暴力追放推進センターの相談員が受けます。事前に電話で予約を。15日木曜日、午前10時から午後4時。総合労働相談、社会保険労務士が受けます。解雇、賃金、労働契約、年金に関することなど、事前に電話で、県社会保険労務士会、電話 029-350-4864 へ。定員に空きがある場合は当日の対応か。22日木曜日午後1時30分から4時30分。多賀市民相談コーナー、多賀市署内 36-6221。 一般相談、市民相談室相談員が受けます。悩み事や困り事などの相談。月曜から金曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時。女性生活相談コーナー、女性センター内、35-2215。女性の生活全般にわたる悩み事や離婚問題。家庭内暴力、DV、デート DV などの困りごとの相談。女性生活相談員が受けます。月曜から金曜日、祝日を除く。10日土曜日、24日土曜日、午前10時から午後4時。ボランティア情報相談コーナー、コミュニティ推進課内、内線、488。ボランティア団体や活動に関する情報提供や相談。月曜から金曜日、祝日を除く。午前8時30分から午後5時15分。消費生活センター、日立シビックセンター6階。26-0069。悪質商法などによるトラブルや、消費生活知識、借金問題などの相談。消費生活相談員が受けます。まずは電話でご相談ください。月曜から土曜日、祝日を除く。午前9時から午後5時。土曜日は午後4時まで。毎月最終月曜日は休み。健康に関する相談。ところは、いずれも保健センター。健康相談、平日の午前8時30分から午後5時15分、申し込み不要。歯科相談、9月2日金曜日。栄養相談、9月15日木曜日。いずれも電話で健康づくり推進課へ予約を。問い合わせ、健康づくり推進課、電話 21-3300。日立健康ナビ9月の放送予定。FM 日立 82.2MHz。放送日、毎週水曜日午後6時33分から19分間。7日、テーマ、再放送版、お口の汚れと誤嚥性肺炎。担当医師など、日立歯科医師会、渡辺康信さん。14日、再放送版、大規模災害が起きた時の医療。日立医療センター、石原明さん。21日、再放送版、夜間頻尿。石川クリニック、石川悟さん。28日、再放送版、乳がん予防と運動。大田城クリニック、大田城のりこさん。繰り返し放送は、翌週月曜日午後0時47分から。問い合わせ、日立市医師会、電話 37-1014、ファックス 36-3508。献血にご協力をお願いします。全血献血、400ml のみ。時、9月10日土曜日、午前10時から11時45分と、午後1時から4時。ところ、日立シビックセンター新都市広場。問い合わせ、県赤十字血液センター献血推進課。電話、029-246-5574。成分献血については、水戸献血ルーム。電話、0120-310-399。つくば献血ルーム、0120-298-102をご利用ください。9月1日、市内観光果樹園がオープンします。9月1日木曜日に市内の観光果樹園がオープンします。市内観光果樹園では、これから旬を迎えるブドウやリンゴなどを楽しむことができます。中里のリンゴ、ブドウと折笠のブドウは、日立市地域ブランド認定品です。ぜひご賞味ください。日立中里フルーツ街道。作物、時期。ブドウ、9月から10月。リンゴ、10月から12月。ところ、下深荻町、中里交流センターの近く。農園数、20件。農園により、ブドウ、リンゴ狩りか。入園料、無料。料金、ブドウ、1kg あたり1000円から。リンゴ、1kg あたり600円から。品種により異なります。問い合わせ、里川西特産果樹生産部会。電話、090-2735-0028。武藤部会長。JA 日立高萩営農経済センター。電話、0293-23-6748。写真が2枚あります。1枚目。赤く実っているリンゴです。日立中里フルーツ街道。豊かな自然と里川が育んだ日立のふるさと。2枚目。里川西特産果樹生産部会部会長武藤隆之さん。武藤さんが両手に赤く実ったリンゴを持っています。甘くて美味しいよ。写真終わり。詳しくは、右の QR、日立中里フルーツ街道ホームページをご覧ください。折笠観光ぶどう園。作物、時期。ぶどう、9月から10月。ところ、 織笠町豊浦小学校の近く、農園数5軒、農園によりぶどう狩り可、入園料無料、料金ぶどう 1kg あたり1000円から、品種により異なります。問い合わせ織笠ぶどう部会、電話 43-5437、 大津部会長、 JA 日立高萩営農経済センター、電話 0293-23-6748。 写真が2枚あります。1枚目、大きく実ったぶどうの房です。日立の宝石織笠ぶどう、織笠グレープ。2枚目、織笠ぶどう部会部会長大津誠二さん、両手に大きなぶどうの房を手にしています。自慢のぶどうです。写真終わり。詳しくは右の QR 織笠ぶどう部会 Facebook ページをご覧ください。
9月の休日緊急診療。内科、小児科、日立市休日緊急診療所。幸町 1-17-1、 旧伊東洋華堂隣、ピタッチ館2階。電話、ファックス 33-5353。 つながりにくい場合は 070-1051-6813 か 33-5733 へ。駐車場はピタッチ館4階から7階をご利用ください。無料。外科、4日、井上クリニック多賀町 33-1253。 11日、日立桜クリニック田尻町 43-2000。 18日、日立厚生委員鮎川町 34-1241。 19日、長井日立の森病院小木津町 44-8800。 23日、内藤整形外科医院東大沼町 53-1833。 25日、久慈千の根病院久慈町 52-2119。 受付時間、各病院医院日立市休日緊急診療所とも午前9時から11時30分、午後1時から4時。
医療機関案内、24時間対応。日立市消防本部消防医療情報問い合わせ。電話 22-4199、 よい救急。茨城大人救急電話相談、シャープ7119。電話、シャープ7119、または050-5445-2856。茨城子ども救急電話相談、シャープ8000。電話、シャープ8000、または050-5445-2856。編集発行、茨城県日立市市長公室広報戦略課。郵便番号 317-8601。 日立市助川町 1-1-1。 電話 0294-22-3111。IP 050-5528-5000。 必ず050から発信してください。日立市ホームページ https://www. www.hitachi.lg.jp/日立司法バックナンバー https://www.hitachi.lg.jp/SHISEI/006/001/KOHO_IND-EX.HTML
過去の司法は24ページ左下の QR コードからアクセスできます。
8月1日現在の人口世帯数169,406人、前月比-254、男84,418人、-143、女84,988人、-111、77,200世帯、-111。7月の出生数75人。以上で声の広報司法日立令和4年2022年8月20日号ナンバー1727を終わります。音声訳日立リーディングサービスグループでした。